はい、どうも、沢田信也です。
森田理子です。
はい、今回は久々のお便り会でございます。
あー、パチパチパチパチ。
まあ、うちの番組、こう、大々的にお便り募集中とか言ってないんですけど、
はい、そうですね。
まあ、親切なリスナーさんからたまにこう、お便りをもらったりするわけですね。
うん。
で、まあ、時々こうやってまとめてですね。
はい。
まあ、ご紹介、ご返事を返していこうかなと思っておりますので。
はい。
あの、お便り出してくださった皆様方。
はい。
まあ、心待ちにしていたかな？
どうかな？
まあ、そんな感じで、今回は前編お便り会です。
はい。よろしくお願いします。
はい。
何今のは？では、番組の感想から。
はい。
第59回東京オブザデッドの回の感想
です。だいぶ前ですか。
そうですね。ドドスケさん。
はい。
皆さん、毎回楽しみに聞いています。僕はこのラジオで東京オブザデッドの回を聞いて、なんとなく自分でゲームの内容を考えてみました。これを話すと24時間放送になってしまうんで、どんな感じかというと、ゾンビゲームって確実にみんなから、確実にみんなゾンビだらけから始まるけど、自分は発生する前からゲームがスタートすると考えています。&リアルタイム&主人公は自分。職業も考えています。すいません、長文で。さよなら。
さよなら。
以上です。
まあ、24時間、大いに語っていただきたいところですけどね。
そうですね。
まあでも確かにこの、トドスケさんのおっしゃるように。
はい。
ゾンビゲームって大抵もうゾンビが発生してるとこから始まってしまいますんで。
ああ、そうですね。
発生する前からっていうのはいいかもしれないですね。
うん。
普通に生活してるところから、ちょっとずつ、ちょっとずつなんか、変な世界になっていくみたいな。
はいはいはい。
まあそこら辺の、僕の考えたゲームみたいなのね。
うん。
あの、ポッドキャスト文ゲームの方に送っていただける。
あ、そうですね。そ
ん
な
さらっと。24時間語っていただきたいなと。
うん。
いうことでございますけど。
さらっとそんなこと入れていていいんですか？
え、何ですか？
あ、いやいやいや。知らない人もいるかなと思って。
あ、そうですね。あの、うん、最後に言います。
あ、はい、わかりました。では、続きまして、第71回、君に届けの回の感想です。
はい。
アタキンさんからいただきました。71回君に届け13巻を楽しく拝聴させていただきました。
ありがとうございます。
まず聞く前にサイトの説明文で属性の話を読んだときは、え？何が分かりにくいの？当然のことでは？と思っていましたが、お話の内容からどうやらリア充の人にはクラスの階層、属性すら見えていなかったようですね。汗。しかし結局あれは無属性な人たちの卑屈な精神が作り上げた幻想だったような話になり非常に悲しくなりました。泣き笑い。いろいろと身につまされるお話でした。でも僕も属性の話は感じてましたし、U、あるの U ですね。の属性は目から鱗で納得でした。最後に奥様と楽しそうにお話ができている現在の沢田さんはリア充なのでしょうか？僕から見たら十分にリア充です。お仕事など大変そうですが、季節の変わり目でもありますのでお体にお気をつけください。
以上です。はい、ありがとうございます。まあ君に届けの回、
はい、
この71回は、
はい、
結構こういろんなところで反響があったようで。
そうですね。
まあ、ツイッターとかでも、なんかいろいろとこう、ね、
言われてましたね。
ご意見、ご感想をいただいたわけですけど。
うん、
まあ、話の中で出てきたのが、まあ、僕が中高生の頃に感じていた、
うんうん
まあ、沢田なりの属性、うん、まあ、スクールカーストみたいなもんですね。
カースト制度なんや。
よくちょっと一時アメリカのスクールカーストの話題が、ネット上で、なんかツイッターとかでも話題になったと思うんですけど、アメリカの方ではもう確実にそれはもうカーストとして存在してるらしくて、
うん、あ、そうなんだ。
なんかアメフトやってるやつとチアガールやってるやつが一番上とか。
わかりやすい。
そう、だから本当アメリカのハリウッド映画とかの学園もんとかでは絶対そんなんじゃないですか。
うんうんうんうん。
で、なんかそのナードって呼ばれる属性の人たち、まあ、俗に言うオタクみたいな人たちは、うん、こういじめられるみたいな。 それってもう文化としてこうあるらしいんですよね、なんかアメリカでは。はいはいはい、だから、映画とかでよくこう、主人公がいじめられっ子でとか、いじめっ子の方は、なんか取り巻き連れてて、なんか絶対アメフトやっててみたいな。
はいはいはい。
っていうのはもうあれは文化として根付いているから、ああいう物語の作り方になるみたいなんですけども。
そういうテンプレートなんですね。スパイダーマンとかもそうですね。
そうそうそうそ
う。
うん、まあそんな感じで、日本でも、まあそこまで文化っていうのが根付いているわけではないですけども、
うんうん、
まあ、多くの人が共通して感じているであろう属性っていうのはあるとは思うんですよ。
うんうんうん、
でまあ僕は、この君の届けの回でそれをこう、光と闇、
うん、
中立、
うん、
と無、
うん、
でその無の反対の有、あるっていうことですけど、うん、いう分け方をしたんですけど、
うん、
まあ有っていうのはほとんどこの世の中に存在しない人たちですよ。
ほう、
ある種もほんとフィクションっていうね。
はいはい。
だから現実世界ではもうほんと光と闇と中立、
うんうんうんうん、
であと無ですから、うん、でまあカースト階層というよりかはこう Y の字型みたいな感じ、
はあはあはあはあ、
光と闇が上の左と右にいて、中立が真ん中にいて、まあ、その下にムーがある。で、厳密に言うと、このムーっていうのも、うん、階層ではないので、階層、カーストではないから、階層ではない。
だから、外ってこと？
下とか上とかではないわけですよ、ムーっていうのは。もう興味持たれてないっていう、属性なので。
あ、そうね、存在していないと同じみたいな。
気にかけられていないっていう。いじめられてるわけでもないし、っていうようなね。感じの。だからこう、だから属性なんですね。階層ではないんですよ。階層とか属性。
ああ、なるほどね。切ないな、無。
無、切ないですよ。だから僕が中高生の頃、とても切なかったですから。
いいじゃないですか、今リア充だから。
そうですね。
うん。
で、まあ、その、アタキンさんが言うように、
うん、
で、この属性とか階層とかっていうのは、基本的に、こう、下げすまれている方から発生する価値観なんですよ。
はいはいはいはい、そうだね。
そう。だから、そもそも光の奴らとかは、
うん、
自分が光とかって思ってないんですよね。
光の方を向いてると影は見えないってやつね。
でも、影は見えないっていうか、彼らにとってそれが当たり前だから、
ああ、ああ。
なんやったら彼らからしてみたら、はいはい、お前たちも混じりたかれば、混じればいいじゃん、みたいな。
はいはいはい。
感じなんです。向こうから積極的に俺たちに話しかけてくることはないけども、
うんうんうん、
心持ちとして彼らはそうなんですよ。
ああ。
何遠慮してんだよみた
いな。そうすれば
いいじゃん。そうそうそう。だから、それはもう勝手に俺たちが、ま、そいつらに混じれない俺たちが、
うん、
勝手に思っている属性でしかないので。
ああ。
このアタキンさんが言うように、うん、まあ、リア充の人にはクラスの階層すら見えてなかったのですね、っていうのはもう本当そうだと思いますよ。
そうやろうね。
結局あれは無属性の人たちの卑屈な精神が作り上げた幻想だった。まあなんか、その卑屈な精神かどうか分かんないですけど、
うん、
そういう価値観を自分の中であえてこう持つことによって立場が逆にはっきりしたっていうのはあったかもしれないですね。当時僕は中高生の時は。
あ、
そうしないとなんか身の置き所がなかった
っていう。切ないよ。
でも本当そういう価値観を自らこう湧き出て持つことによって、うんうんうん、まあそういう思春期をね過ごした逃れて過ごした人も多いんじゃないかなと思うんですけどね。
ああ、
リコさんなんかは、
はい、
闇の感じなので僕の見立てでは、
らしいですけど、
なんかクラスの中心人物でワーイって混じってクラスの中心でワイワイってするのではないけども、
うん、
ちょっと端っこの方でそれはそれで私は私なりにみたいな。
そうそうですね。
感じのスタンス。もう僕から見るとそれは闇ですね。一人でも生きていけるけどしっかりしているっていう。
ああ、それです。多分。
なんかあった時は光と結託するんですよ。
ああ、そうですね。そうかそうか、もう。
中高生の頃僕同じクラスだったら多分話しかけてないし、
うん、
あなたから見ると僕はいないことになってると思うんで。
ええ。
多分同窓会とかに行っても、ああっていう感覚になると。
ああ、そうなんや。
だって自分、中高生の頃のクラスメイト全員覚えてへんやろ。
全く覚えてない。
その覚えてない方の存在の、このそこのゾーンの奴らが俺ですよ。あなたが覚えてる人たちは、 うん、光か闇か、うん、中立の誰かですよ、そんなん絶対ね。
そうなんかな、
絶対覚えてない人いるでしょ。
いる、いるよ。
そう、覚えてない人はムー属性ですよ、きっとね。
そうなんかな、切ないな。
いや、切なくないですよ。そういう生き方だったってことの話ですから、ね。
そっか。
でね、まあ最後にこの、沢田さんはリア充なのでしょうかっていう質問が来てますけど、
うんうん。
それはもう弱い、うん、歳になった今ですよ。
うん。
それはもう結婚もしてますしね。
そうだよ。普通に。可愛い奥さんと。
いや、可愛いかどうか分かんないですけど、あんまりそういう具体的な言葉を使ってしまうと、
うん、
あの聞いてる人が勝手にイメージを沸かしてしまって、
ああ、そうかそうか。
そういうことを話しかけられてると、すごい態度に困ってしまうんですよ。なんか、いや、そんな可愛くないっすって言ったら嫁に失礼だし。
そうや、そうやね。
いや、可愛いっすっても言えないしね。
うん、
いや、普通に、普通の人ですよ、僕の奥さんなんか。まあ。
好きな人って言っといて。
いや別に、いや、嫁がいないここの状況で、あなたが嫁を持ち上げるような発言する必要ないので、そんなにしなくていいですよ、そんな。
そう
別に聞いてもないし、嫁
この配信。好きや
でも本当、それ結婚もしててね、
うん、
まあ、普通に、趣味でも、こんなに充実した生活を送らせていただいてますよ。
うんうんうん、
そういう意味では、それ全然僕、リア充ですよ、そらね。
そうだよ、そうだよ。
充実してるかしてないかって言われたら、それは全然してますから。
ね。
それ今、全然今、リア充ですよ。ただ、過去、そういう経験をしているので、
うん。
そういう人たちの気持ちもわかる。
うんうん。
いう話ではありますね。
はい。
続きまして。
いきますか？はい。タナトスさんからいただきました。沢田さん、皆さん、こんにちは。
こんにちは。
こんにちは。毎回楽しみに聞いています。無の人たちの一人です。71回の君に届けの回、面白くて、停電中に7回聞きました。無のドリームマッチと DTKH、これ、童貞和也のことですよね。が、最高でした。笑いながら、高校時代を思い出して少しほろりとしました。あの頃の私は誤解されたままの2巻の状態です。読み始めた最初とは変わって、沢子と風早はそれぞれの異性から見た理想で、本当の理想はくるみの立場なのかと思いました。沢子のすごいところは鈍感だということ、子供の頃からずっと無視されること、孤独に慣れてしまった。この時点でもうおかしい。普通だったら寂しいとか辛いとか思うはず。それでもこの漫画が面白いなぁと感じるのは、今じゃ何でもないようなことが昔は面白かった時があったなぁと思い出すからでしょうか。今でもコンビニでついつい買ってしまう駄菓子のような感じ。アニメの軽音が10代以上から支持されているのも同じ感覚かもしれないです。以上です。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあね、この方も、無の選手の一人なわけですけども。
おっしゃってますね。
いや、でも本当に無の人は多いと思いますよ、本当。
まあ、ねえ、こんな狭さ聞いてるような方の中には特に多いのかもしれないです、ね。
失礼だな、君は。
いや、だって、そういうものに興味があった人たちってことでしょ。
これだから、無じゃないよ。そういうことを話す。なんか軽く言う。でも、本当ね、なんていうんですかね、うん。やっぱり僕が中高生の頃って、本当一クラス、40人ぐらいおったんですよ。
はいはいはい。
本当そういうベビーブームで生まれた時代の子たちでしたから。
うんうんうんうん。
本当、今とか考えられないでしょ、その40人一クラスとかって。
そうですね。ね、まあ、どんどん少なくなってますからね。
そうなったらやっぱりこう、覚えてへんやつとか絶対多いですって。それはムーのやつ、いっぱいいますよ、そんな、本当ね。その、タナトスさんのおっしゃるような、
うん。
本当の理想はくるみの立場なのかなっていう。まさに、これはまあ僕も、はい、配信の回でも言ってたんですけど。
うんうん。
くるみは現実世界での本当のリア充、光の戦士ですよ。
そうですね。
で、あんな子は現実世界では普通はこう成功して、何の問題もなく青春生活を送れる人ですよ。
そうそう。イケメンと付き合って、ね。そうね。
普通に文化祭とかも充実したりしてね。部活とかも全然充実したりしてね。
うん。
でも、あの漫画の中では、フィクションなんですね、くるみちゃんはね。
まあまあまあ、
どこがフィクションかっていうと、サオコに負けるってところがフィクションなわけですけども。
サオコが勝つ漫画ですからね。
で、その、サオコのすごいところは、鈍感だということ、とこなんですけど、
うん。
そう、本当にこれもそうで、 うん、普通ああいう生き方してたらものすごいひねくれるはずなんですよ。
そうそうそうそう、
純粋でなんかいられないんですよ、うん、絶対、うん、そんな幽霊みたいとかやっていじめられたりして、うん、何もしてないのになんか遠ざけられたりしたらね、
うん、
そらなんか私って価値ないんかなとか思うじゃないですか、普
通。世界を恨んでるよ。
だからそこがまあフィクションであるが、あるし、
うん、
まああの、そこが僕が、沙和子が優の存在であるっていうところなんですよね。
うん、
ありえない人たち。
そうだね。まあだからこそお話になるんでしょうけどね。
そう、だから本当ならば、当時の無の僕もそう生きたかったけれども、できなかったっていう。はいはいはい、
うん、
それをさ、こう、代わりにやってくれているっていうところを僕はすごく感じるので、
うん、
僕が面白いと思うところはそこなんですよね。痛快なわけですよ。
うん、
無からの、もう一番出世した人間みたいな。
なるほどね、
うん。まあ、アニメの軽音が10代以上から支持されているのも同じ感覚かもしれないですね。
うんうん、
軽音ね。僕、軽音は見たことある？軽音。
はい。
僕一期しか見たことないんですけど、
うん、
あれは僕から見ると、もう完全、なんか、うん、光か闇かの順ですよ、感じが。
なるほどね。
全然中立、少なくとも中立でもないし、無でもない。
うん、
でも、クラスの中心っていうわけでもないから、うん、どちらかというと属性的には闇になるのかもしれないね。
あ、
ちゃんとしてる。一人でも楽しんで生きていけるみたいな。
はいはいはい。他に居場所があるからねみたいな。
そういうのってかっこいいじゃないですか。なんか好きなことだけに打ち込んでて、ね、こう付き合いとかそんなん関係なく、
うん、
なんかちゃんと生きてるみたいな。
うんうんうん。
なんかあの中高生の頃ってふとか あなたは感じてなかったか、闇やったから。
ええわかんない。何を何を。
なんかあのなんかこう部活とか趣味とか、うん、こうなんか一つのことに打ち込んでいる。クラスメイトとか見ると羨ましいなとか思って。
あ、落ち込んどったから。
でしょ？だからあなたはもうこの価値観わからないかもしれないですけど、
うん、
僕なんかはいいのかなこんなことでとかそう思ったりして。
あ、
で、そういう奴らに限って、まあ、友達と和気あいあいとか楽しい生活とか送ってたから、なおさらなんか俺はなんか間違ってんじゃないかなとか思ってて。で、ケイオンなんかまさにそうじゃないですか。もう、仲のいい人たちで。軽音部っていうね、誰も邪魔されないところにこう、こもってみんなで和気あいあいみたいな。
うん、
理想じゃないですか。無の理想ですよ、そんな。
ああ。
逆に僕、軽音見れないですよ。眩しすぎて。
ああ。なりたかったのになれなかったっていう。
なんか、すごいひねくれ、そこは逆にひねくれた気持ちがムクムクと湧き出てしまって、ケッと思ってしまうんですよ。
大人げない。
早く社会人になってチリチリになれとか思ってしまうんですよね、軽音。
お前らどうせ機嫌の時やろみたいな。
早く一人ずつ結婚していって誰か最後に残って寂しくなれとか。
ひどい。、うん、はい、次いきますか。
はい、
第73回シュタインズゲートの回の感想です。ライトさんからいただきました。沢田さん、はじめまして。
はじめまして。
いつも面白おかしく&時には大切な情報源として拝聴させていただいております。最新回の第73回も聞きました。シュタインズゲートはゲーム版が大変面白かったのでアニメも期待していました。でも展開が早いというか一元さんは入りづらい印象を受けましたね。私も先にゲームをやった方がいいのかなと思います。アニメ版にはここからどんどん引き込むような展開になることを期待しています。以上です。
はい、はい、ありがとうございます。
ありがとうございます。
まあ、大切な情報源っていうのが何を指しているのかは、わからないですけど。
うん。
情報発信者としては私はもう、
はい。
4時5時情報ぐらいの情報しか発信してないので。
あっちでも言い、こっちでも言いした後の、こっちで回さみたいな。
みんなが言ってから言うっていうスタンスですので、僕は。
うんうん。
だから情報源としては僕はもう価値が相当ないとは思いますけども、うん、まあ、それでもなんかね、何かをこう拾ってくださるのであるならばとてもありがたいな。
そうですね。
シュタインズゲート、
うん、
リコさんは見てるんですか？
いや、見てないです。
あ、そうですか。
ゲーム PSP かなんか出るんですよね。
出ますね。
なんかやった方がいいみたいな話なんで、ちょっとアニメも見ない方がいいのかなと思って。
そうですね。ゲームをやる予定もしくはゲームをやれる選択がある人は、
うん、
アニメは録画しておいといた方がいいですね。
ああ、録画もしてないけど。
まあ別に、後から見てもいいし、レンタルで。
うんうんうん。
まあその、なんていうのかな。別にアニメが面白くないというわけではないんですけども、
うん、
ゲームの方が断然面白いだろうと僕は思うんですよ。
ああ、それはやってない人もわかるような作りなんですか、アニメは。
どうやろう、結構、はしょってるし、展開早いし、意味わからんとことかあるので、
うんうん、
なんとなく先を期待するような感覚には打ち受けると、
うん、
そこまでめっちゃおもろいっていう風になるかなっていうのはちょっと疑問、今の段階では。
そのゲームで受けたような衝撃的な感じはないって感じ、
というのもね、その、シュタインズゲートゲームとして面白いっていう評価がすごいたくさんの人にされていて、
うんうんうん、
みんなが神ゲー神ゲーとか言ったりするんですけど、
うん、
もうこれも僕個人の考え方ですよ。
うん、
あのゲームは別に話が特別面白いわけではないんですよね。
おう、
ちょっとなんか SF 小説を読み慣れてたり、
うん、
なんかアドベンチャーゲームやり慣れてる人からすれば、
うん、
話的にはその物語とストーリーっていう意味での話的にはどこかで見てるような話でしかないんですね。
はいはいはい、
設定とかタイムトラベルの展開とか、
うん、
だからアニメってもう本当話を動きがついたアニメーションで追っかけるだけじゃないですか。
うんうんうん。
で、それって本当物語見るだけでしょ。
そうですね。
っていう見方をすると、ゲームの面白さから何段か落ちるんじゃないかなっていう気が僕はしてて、だからゲームをやってほしいと思うんですよ。
なるほど。主体性が失われてる分、ちょっと受動的な媒体になってる。
そう、客観的に見てしまうと思うんですよ、アニメって。でも、ゲームっていう、媒体でやるからこそ、こう自分がやってる感っていうのがすごく出てくるので、
はいはいはい、
ただ、かといって、じゃあ、スタインズゲートはゲームとして優れているかっていうと、
うん、
アドベンチャーゲームのくせに選択肢ってほとんどないんですよ。ほんと文字読んでるだけみたいな感じなので、
うんうんうん、
ゲームとして面白いんかって言われると、
うん、
いや、それもどうかなみたいな感じですよ。ただ、あのストーリーを、味わうためには、
うん、
ゲームとしてのインターフェースが必要だし、
うん、
やっぱ物理的に、まあ、クリアするまで20時間ぐらいかかるんですけど、
長いな。
長いです。でも、その長さを体験したからこそ、の、なんか、なんていうかな、驚きの展開であるとか、
はいはい、
感動の展開が待ってるじゃないかなと思うんですね。
うんうんうん、
だから僕はもう本当、シュタインズゲート面白い。面白いのって聞かれた人に対して、
うん、
面白いよっていうときは、話とかは言わないようにしてます、
うん
うん。話が神展開とか、斬新とかいうのは言わないようにしている
。
ただゲームとして体感すると、
うんうん、
面白く感じられるっていう。
だからこそゲームでやった方がいいよっていうことですね。
ただそのゲームも中盤までやって、
うん、
ゲームの引っかかり、
うん、
そのゲーム制作者がここを面白いと思ってくれよっていう、まあ釣り針みたいなのを用意したわけじゃないですか。それ別にシュタインズゲートじゃなくても、
うんうんうんう
ん、いろんなゲームとかでもそうですけど、
うん、
そこに全て引っかからなかった人は無駄な時間を過ごすと思います。
あ
何が面白いのこれのって
かってなるんですね。
っていう人もいます。
なるほど、ね。
これもしょうがない。万人に受けるゲームっていうのがないから。
うんうんうん。
仕方がないです。
なるほど。
ただ本当、アニメかゲームかっていう選択肢になったら、
うん、
僕はもう本当ゲームからやってくださいねって思うし。
はいはいはい。
で、その上でアニメ見た方が断然面白いんじゃないかなと。
うんうんうん
うん。まあでも、それは僕があくまで着眼点を物語に置いてないっていう話なので、
あ
逆にアニメの方はその物語の部分をすごくブラッシュアップしてこの先展開させていくかもしれないから全然アニメアニメで面白いかもしれないですけどね。
なるほどね。では次いきますか。
はい、
賞金首さんからいただきました。
はい、
ツイッターでお世話になっております。賞金首です。メールでは初投稿になります。 あの、ペコっていう顔文字がついてます。
どうも。はじめまして。
はじめまして。早速最新回のシュタインズゲートの回を聞かせていただきました。聞いている間はずっとニヤニヤしてました。そうだよね、そうだよね、ああ、わかるみたいな感じで、友人と盛り上がっているような感覚で楽しませていただきました。特にワナさんがお話ししていた、ラジカンでタイムマシンが突き刺さっていないのを見ると、ここは違う世界線なんだな、というくだりには爆笑してしまいました。チュッチュ後の配信を楽しみにしています。PS、自分でも自分がよくわからないのですが、一番好きな子はなぜかルカ子です。以上です。
ありがとうございます。
はい。
まあ本当ね、そのシュタインズゲートのゲームをやって、面白いっていう、うん、その価値観を得た人をどうして喋ると、あんな風になりますね、本当に。
はいはいはい。
で、まあその、まあこれやってない人にはわからないと思うんですけど、うん、まあその秋葉原にあるラジオ会館っていう建物に、
うん、
はい、まあ、人工衛星がこう刺さるっていうシーンがあるんですけど、
ほうほうほう、
ゲームですごく没入すると、
うん、
舞台が現実の舞台なだけに、
うんうんうん、
ちょっと錯覚するじゃないですか。これは別にシュタインズゲートに限らずどんなゲームか
もそうなんですけど、ふ、ね、
うん、っと割に書いた時に、ああゲームじゃないと、
うんうんうん、
なった時に、あ、もう違う世界線なんだなって、
うん、
その気持ちはね、本当、うん、ゲームに没入した人であるならば誰もが思うんじゃないかなと思いますよ。
うんうん、
まあ、あの、最後、一番好きな子は、なぜか、ルカ子ですって書いてるんですけど。
はい。
ルカ子って子は、
はい。
男なんですね。
あれあれ男の子ってやつ？
そうですね。
いいんじゃないですかね。そういうのも、最近、なんか、よく聞くし。
いいんですか？僕はもう全然受け入れられないんですけど。
そうなんです。男の子専用雑誌とか出てましたよ。
誰が買うんですか、それは。
知らん、知らん。
賞金組さんみたいな人が買うんですか。
わかりません。本屋で見つけてびっくりしましたけど。
じゃあ、賞金組さん、ぜひ買ってください。
買ってください。
男の子雑誌。あ、そうそう。先ほどのライトさん。
はい、
ね、この賞金組さんもそうなんですけど。
うん、
ポッドキャスト番組をやっていらっしゃいまして。
素晴らしい。
ライトさんの方がですね、
はい、
BLW の偽ラジオっていう番組をやってありますね。
ほうほう。
賞金組さんの方がですね、
はい、
雑談系ウェブラジオ東西線という、
はいはいはい、はい、
まあ、二人ともまあいわゆるそのオタク系の話をする番組ですわ、う
ん、じゃあぜひそちらの方も、
そうですね、うちのサイトからもリンク貼ってるんで、
うんうん、
またリスナーさんの方もよろしければ聞いてください。
はい、では、第76回、レッドデッドリデンプションの回の感想です。
はい。
また明日でも、トドスケさんからいただいております。
ありがとうございます。
今回の回で海外もののゲームが出てきたことは嬉しかったです。それと似たような、過去似てるとはわかりませんが、フォールアウトっていうのがあります。過去もう知ってるみたいですね。これは核で崩壊したアメリカが舞台なので、クソ野郎もいればいいやつもいる。ほとんどクソ野郎ですが、こちらも面白いですよということでいただきました。
はい、ありがとうございます。
はい。
あなた、レッドデッドリデンプションはやりました？
やってないです。
ああ、ぜひやっていただきたいですね。
ベタ褒めでしたね。
まあ、エンディングまで喋ってしまいましたからね。
聞いちゃったって。
まあ、あれの何が良かったかっていうのは、その、本当世界観がしっかりと作られていたので、うん、まあ、本当にそこに入り浸れたっていうのが僕的にはすごく面白かったし、
うんうんうん、
まあ、一人のアウトローが、ね、ああいう結末を迎えるまでっていうのを、人生を見れたっていうのと、
うん、
またその後の人生を物語の登場人物として自分がプレイできたっていうのが、まあ、良かったっていうところなんですけど。
うん、
で、ただその、トドスケさんがおっしゃってるこのフォールアウトね、はいはいはい、フォールアウト3と思うんですけど、
うんうん、
僕は途中でやめてしまったんですよ。
お
う、あまりにも、なんか、悲しくなって。でその、レッドデッドリデンプションって、
うん、
西部時代ですから、
うん、
西部が終わりかけの時代なわけですけど、
うんうん、
その後は近代に入っていく時代の過程の途中なわけですよ。
はいはい。
なんかある種こう、アウトローたちがこう、生きづらくなってきている時代ではあるんですけど、
うんうん。
まあその先の未来は現代と繋がっていますから、
うん、
将来は明るいんですよね、世界の人は。
まあ、そうですね。
その中での、こう、アウトローとして生きていれない奴らたちの最後のあがきの物語的なところもあって、
うん、
もうそれが、まあ、なんていうんですかね、こう、滅びゆくものの、なんか、わびさび的なところも、まあ、面白いっていうのもあったんですけど、
はいはい。
フォールアウトって、ほんと世界が終わったところから始まってるんで、すげえ救いようがないんですよ。
そうですね。ガイガーカウンターがカリカリカリカリ言うやつでしょ。
ほんと、どこ行ってもね、なんか、すごい、こう、北斗の拳の雑魚的みたいなのを追って、やたらと襲われたり、
うんうんうん、
弱から動物に襲われたりとか、
うん、
ゴキブリに襲われたりとかしてね、うん、もう、なんかどこに行っても救いがないんですよ、あの世界は。
はい。
それがすごく悲しくなって、
うん、
やり続けれなかったんですよ。悲しい。俺こんな世界にいたくないって。で、またフォールアウトって、自分でキャラクター作るんですけど、うん、
はいはいはい、
ああいう、キャラクターメイキング系は、納得のキャラクターができないので、何作っても感情移入ができないんですよね。
ああ、でもあれってほとんど見えないんじゃないですか？
たまに見えるんですよ。でもこれまず最初自分に似せたやつ作ろうと思って、
うんうん、
偶然にもめっちゃ自分にそっくりなやつができたから、それで最初プレイしてたんですけど、
うん、
まあ、明らかに核戦争後の未来の地球が荒廃してしまった世界にいる顔じゃないからね、俺がね。
うん、うん、
なんか東洋人的なアメリカ人ばっかりのところで、
うん、
東洋人的なもっさい顔のやつが、肩のプロテクターつけたような服着てね、荒野をうろうろしてるんですけど、全然似合わないんですよ、そんなんが。
それは似合えへんかも。
そうでしょ。だからすごい違和感があって、自分でも、うん。確かに俺に似てるけど、俺この世界にはすごく似合わないと。
うん、
じゃあちょっと別のキャラにしよう、つって、また一から作り直して。
うんうんうん、
今度はまあ、それらしい、この時代を生きるにふさわしいキャラを作ろうと思うんですけど、
うん、
また難しいんですよ、なんか。目の大きさ、目の幅、顎、頬とか、耳とか、なんかいろんなパラメータが出てくるんですけど、
うんうん、
正面から見たら全然いけとんのに、横にした瞬間に変な顔が出たりとか、もう、やーってなって、
うん、
かっこいいやつを作るっていうのはダメになってしまって。
うん、
でも、ここなったら最終手段として、すげえ個性的なやつを作ろうっつって。
うんうんうん。
なんか、髪型もめっちゃモヒカンとか。なんか、鼻もめっちゃでかくて、唇も分厚くてっていう、もう、明らかにわざとらしい個性的な顔とかを作って、
うん、
これでいこうって思うんですけど、それはそれで感情移入ができないんですよ。誰やねん、お前って。自分で作ったくせに。
うん、
それでもう、なんか、そういうのもあってやめてしまった。
ああ、なるほどね。
初めからちょっと何人か用意しといてほしかった。
ああ、テンプレート。
一応あるんですけど、
うん。
それこそ本当個性のない平均的な顔ばっかりやったするから。
ああ。
もっと何種類も用意しといてくれよって思うんですけどね。
なるほどね。
ね、ほら、ね、ほんと、悲しいゲームやとね、最後どうなるかわかんないですけど。まあ、そんな感じでしょうかね。
はい。ありがとうございました。普通のお便りもいただいております。
はい。
ジマさんからいただいております。
はいはい。
いつのやろこれ。
だいぶ前ですね。
いやー寒いですね。極寒ですね。
もう今も5月ですけどね。
だいぶ暑いです。ヒートテック上下に腹巻きしているけど、窓際で仕事しているため、心も体も冷え切っています。何の話でしたっけ？そうそう、第3巻。一巻二巻を起承転結の起とするならば、三巻は書といったところでしょうか。これ、進撃の巨人
そうですね。これ進撃の巨人の三巻が出た時に収録するからっつって、う
ん。はいはいはい。
で、お便り募集とか言ったら送ってくれたんですけど、
ああ
その進撃の巨人のあの時の収録ってお蔵入りしたんですよ。
ねえ。
狭くて浅い奴ら初めてのお蔵入りの回数。うん
あれはひどかった。
あまりにも何も語ることがないという
読みますね、
はい
3巻で印象に残ったのはエレンのお父さんが地下室に行くようにエレンに伝えた際使い方は彼らの記憶が教えてくれるだろうといった点です。使い方？巨人への変化の方法なのか彼ら？複数なのか記憶？もう生きてないのねって感じでいろいろ妄想させていただきました。最後に皆さんに質問です。もし巨人に食われるならば、どんな食われ方がいいですか？それでは失礼いたします。 です。
はい、ありがとうございます。
はい。
まあ、本当、進撃の巨人は、もう今、現時点ではこう4巻まで読んでますけど。
そうですね。
読んでますか？
読んでるよ、一応。うん、
あ、そうですか。
うん。
まあ、3巻は正直、こう、語るとこがなくて。
そうですね。
まあ、すごい、つなぎのような感じやったんで。
うん、
で4巻どうなるかなと思って4巻見てみたら、
うん、
それはそれで今度はこうね主人公側の人間と登場人物たちの話になってたから、
うんうんうん、
それもまたこう展開とかどうのこうの話す話でもないなとか思って、
うん
まあ、ただちょっとなんかこう1巻で見せたセンセーションな展開っていうのがなくて、
うん、
なんか普通に少年漫画としてやっていきたいんかなっていう感じがすごいしましたけどね4巻読んで、まあ、だから次、まあ、進撃の巨人するとしたら何か次大きな展開があった時かな。
これはって思った時。
そうね。なんか、
きっとね、
毎回発刊するたびに何か取り上げていこうかなって思ったけど、
うん、
もう今となってはもう誰もが知ってるじゃないですか。
そう。
別に僕たちが喋らなくても、もっと一時情報者の人とかが何か喋ってるでしょ
う、うんうん。
僕たちみたいな4時5時情報者みたいな人じゃなくても。
うんうん、
もっとこう、何か一区切りついた時にまた、話したいなって感じですけどね。
うん。
まあ、巨人に食われるならば、どんな食われ方がいいですかっていうことなんですけど。
はい。
巨人目線で見ると、
うん、
僕、いつも、進撃の巨人を見て、いつもこう、中くらいの巨人が、人間の体をガッて両手で持って、
うん、
頭からかじってるシーンとか見ると、
はいはいはい、
美味しそうに食ってんなってすごい思うんですよね。
一
番満足系じゃないですか、なんかあの時が。
まあまあ、確かに。
なんかこう、横からかじるとかじゃなくて、もう頭からガブっていくっていう。
いただきまーす、みたいな。
一番こう満足系なんで、僕は食われるならば、ああいう食われ方がしたいですね。
ああ、美味しくいただきました、みたいな。
変にこう手とかちぎられたら痛いし。
ああ、そう、もうサクッと死にたい。
そうそうそう。
もう中でドロドロ溶けていくとかもう絶対嫌。
でもなんか胃袋の中でなんか、半死半生みたいな人いたじゃないですか。
もう絶対嫌そんな。
丸飲みされたやつでしょ、あれって。かじられたんじゃなくて。
もうプチッといってほしい。
まあありがとうございます。
はい。ソータは以上なんですけども。
はい。
ハッシュタグ、シャープセマーサの、ツイッターの発言の中で、ハッシュタグをつけて投稿していただいたメッセージを拾っております。
そうですね。リスナーさんの中でも知らん人の方が多いと思うんですけど。
はいはい。
一応うちの番組のハッシュタグっていうのがあるんですよ。
うんうん。
で、まあ、このシャープをまあ、朝をつけて、まあ、発言、うん、何らかの発言をしていただければですね。
うん。
まあ、こんな感じでお便り会の時に紹介させていただこうかなと。
はい。
思ってます。
はい。じゃあ。読ませていただきます、お化けと一緒さん、
はい、
オタクかっこハートでレビューで星5つ星5個つける計画。
あ、前ね、うん、iTunes ストアのうちの番組のレビューで、
うん、
結構ひどいこと書かれたりする
っ
ていう、うん、話をしたと思うんですけど、
オタクって書いてあったんですね。
もう逆逆手にとって、オタク、はいはいはい、ハートって書いて、星5つをつけるっていう系をね、ぜひやっていただきたいね。もう最近僕ね、見てないっすって。
もう見たらへこむからやめた方がいい
です。僕の心はかなりのグラスハートなので、うん、見てないっす。そもそもね、レビューっていうのは、
うんうん、
それ、まあ、iTunes スターとかじゃなくても、Amazon のレビューとか、
うんうん、
映画のレビューとかもそうですけど、
うん、
見たことない人が参考にするために見に行くものだから、
うん、
レビューを書く人は、
うん、
自分がその作品を触れて、見てない人に対して僕はこう思いましたよってことを伝えるためのものじゃないですか。
そうですね。
だからこう、発信者が見るものじゃないですよ、そもそも。
あ、なるほど。
そうそうそう、はい。発信者に意見を伝えたければ、
うん、
普通にメールとか出すじゃないですか。
そうそうですね。
そうじゃないじゃないですか。あれはあくまで知ってる人が知らない人に紹介するために、僕はこういう価値基準をつけてますっていうね、そういう紹介をするためのものなので、
うん。
なんか僕はもう見ないようにしてます。
うん。いいんじゃないでしょうか。
僕に対しての発信メッセージではないと思ってるので、
うん。
だからもしこう、はい、ね、そんなところで星5個とかを作りくださってる方がもしいらっしゃるならばですね、
うん、
普通にメールを出してほしいですね。それの方が僕の精神衛生は保たれるっていう。
うん、うん。はい。じゃあ次いきます。空心菜さんです。モンハンの回聞きました。面白かったです。カプチクなんて用語があるとは驚きです。正直中野浦さんのおかげで、モンハン買う気は失せました。
まあこのモンハンフロンティアの回も、
はい。
なんかそこそこ反響があったみたいで。
そうですね。
まあ本当中野浦さんはもうお金持った大人なので、分かった上でやってるんですよね、彼はね。
そうですね。
ああいう人がやるゲームなんだなっていうことはまあ僕も思いましたね。
うんうんうん。
いろんな参考になったんじゃないかなと。
はい。では続きまして、大地さんです。セマーサお便り紹介の回を遡って聞いてる。トラドラの話をするときにはぜひ呼んでください。今度ブルーレイ化するし、ちょうどいいね。だそうです。
だいぶ前にトラドラの話をチラッとしたような気が。
そうですね。
見ましたか、あなた、あれから。
あ、見たんですよ、実は。
最後まで？
最後まで見ました。
どうでした？
ふーんって。
あ、もう、女子はそう言うね。うちの嫁もそう言ってたし。
いや、それなりには面白かったですけどね。
あ、そう。
うん。
俺はもう、ドキドキしたけどね、あれ見ながら。あの、女同士でしばき合ってるところが。
ありえへんし。
いや、それありえへんしってのはみんなないっすよ。
うん。
ベッティさんもよくその言葉を吐きますけど。
まあ、それはそうですけど、女子は、ああいうことにはならないんですよ。
そうでしょ。だから、わかるんですよ、その気持ちもね。でも、うん、男性目線から見ると、もうなんかすごく、あれは、キュンキュンって感じでしたね。
うん。
大地さんね。
はい。
ゲームの方と大地さんですけど。
はい。大地さんと やったらいいんじゃないですか？
そうですね。トラドラのブルーレイか、まだでしょう、これ。
いや、知らないですけど。
なんか、もう発売してんのかなって、この前調べたら、なんかまだ出てない感じやったし。
うんうん。
も
う
出ても僕、買わないんですけど。高いし。
そこまでは好きじゃないと。
すげえ高いし。まあでもやるとなったら、お呼びします。声かけます。
ね。
はい。
じゃあ続きまして、クミさん。狭くて浅い奴ら最新回、クリンクさんがゲストだ。以上です。
いつやるな。パンツァードラコーン。
パンツァードラコーンじゃないですか？
まあ、誰もが知っている、ファミリーステーションの、クリンクさんがゲストってことで、もう、会場も大いに湧いたわけですよ。
うおー、クリンク。
それの現れがこのメッセージなんです。
そうですね。さすがクリンクタンですね。いいですか？そうなんで。
はいは
い、空心菜さんからまたいただいてます。爆満の余韻に浸りたいんで、狭くて浅い奴らの爆満の回を聞くなう。
だいぶ前ですね、爆満の回。
めっちゃ前じゃないですか。みそのさん。
そうですね、だいぶ、まだバクマンが3巻ぐらいしか出てなかった時ちゃうかな。う
ん、それ初期の狭さですね、これ。
バクマンもあの時から考えてみれば、いろんな展開になってますけど。
うん。
完全、なんていうんですか、漫画というテーマの、
うん、
ドラゴンボール漫画や。僕からすると。
まあ、ジャンプですからね。
はい。純然たるジャンプ漫画やなって思います。
はい。安心のジャンプ。クオリティ。
僕は週刊の方は追ってないんで、単行本しか見ていないんですけども。
うんうん。
まあ今後も楽しみなところかなという。
おう。
そういえばなんかアニメをやってたら、だからかな、バコマンのように浸りたい。
あー、やってたんですね。またもや大地さんにいただいております。
はい。
考え影響されすぎちゃうのが怖いけど、セマーサのマクロス F 回を聞こうかな。
あ、これなんかちらっと、ツイッターで見ましたよ。大地さんもマクロスフロンティアを見たと。
はいはい。
いうところで。
はい。
リコさんは見たんですか、マクロスフロンティア。
いや、マクロス自体は全く見てないので。
あ、そうですか。
はい。
あれこそね、女子目線で見てほしいですよ。
そうですか？
もう初めからありえない話なので。
まあ、マクロス見たことないんですよね。
マクロス知らなくてもマクロスフロンティアは見ますよ。
あ、ほんまですか？
全然関係ないんで。三角関係の気まぐれオレンジロードみたいな話です。
懐かしい。 そうそうそう。あの、マクロスは三角関係がメイン、なんていうの、ストーリーのメインだっていうのを話は聞いたことあるんですけど。
別にあれだって、未来宇宙とかが舞台じゃなくて、成り立つもんかもしれない。
ああ。
まあ別になっていいですけどね。
あ、そうですか？じゃあ見ませんけど。
無理して進めるほどではないかなって感じですけど。
見た方がいいよっていうものではないっていうことです
か？いやいや、見た方が面白いと思いますよ。いろいろ思
うから。うんうん、
なんやねんって思
い
や
いや、そんな思いすんの。もう次行きますよ。
はい、
ウェイシャンさんからいただいておりますが、狭さを中断して神々のバービリオンを一気に聞き、改めて狭さを聞く。ピオンに共感できない理由と、レベル0、無関心、レベル1、認知、レベル2、拒絶、レベル3、共有、レベル4、許容というクラス分けが浮かんだ。だそうです。
まあ、神々のバービリオン。
はいはい。
別に商用の創作作品ではないものですけど。
そうですね。
僕が非常にハマったので紹介させていただいたわけです。
はい。
まあ、これをきっかけに聞いていただいた皆さんも何人かいたらしく。
うん、うん、
うん。聞きました？
いや、今聞いてる途中なんですよ。だから、ま、だから、狭さも聞いてないんです。
あ、そうですか。
やめてって思って。
じゃあ、深い話はしないようにしましょう。
お願いします。
はい。
あ、もうそれで、
だって、ネタバレになってしまうじゃないですかね。
あ、すいませんね。ご考慮いただきまして、すいません。ヒグボーさんにいただいております。うわー、久々に中野浦先生の回来たー。ダウンロードナウ。
これは、この前の、アルペジオの回かな。
はぁはぁはぁ。
まあ、去年の年末にね、中野浦先生がこちらに帰ってきて、地元に帰ってきた時に、
はいはいはい、
まとめ撮りをしてたんですよ、実は。
はいはいはい。
で、それを配信するタイミングがなかなかなくて。
うん。
で、最近中野浦さん忙しくて、全然ポッドキャストに興味を示してくれないので、あ、じゃあ、このタイミングで配信しとこうと。
あ、たたた。すいません。はい。どうぞどうぞ。
そう、だから、あとね、あと一本あります。中野浦先生との会話。
おー。小出しに、小出しに。
小出しにとか、挟むタイミングが、なかなかないっていう。
今だっていう時がないから。
ほんとね、彼もね、忙しい。
うん。
うちのパーソナリティはそんな奴らばっかりです。
だからあれじゃないですか、ポッドキャスト収録の、なんかこう、自分の生活の中のこう、頻度が低いっていうか。
そうなんですね。僕にとっては結構重要な趣味なんですけど、
うん、
彼にとっては頼まれたからやってる程度のものしかないので。
時間が空いてたらやるけどな、みたいな。
だから僕がポッドキャストを始めるにあたって、決まった相手と組まないって決めたのもそこだったので。
うんうん。喋れる人と喋る。
そうそう、その時に喋れる人と喋る風にしようって。
なるほどね。
中野浦先生ファンもなんかちらほらいるみたいなんですけど、
うん、
実はなんか中野浦のハッシュタグもあるみたいなんですよ、ツイッター。
そんなものが。
誰が使ってるかわかんないですけどね。それだけ期待されてるんですよ、中野浦先生。聞いてますか？聞いてないかもしれないです。
ないと思う。本当
に。ね。友達がいらない。
まあ、ぜひ次の回もお楽しみにということで。
はい。
はい。これは、原人さんでいいのかしら？
あ、そうですね。
はい。原人さんからいただきました。RDR 回聞きました。これは、レッドデッドリデンプションでしょうか？
そうですね。
エンディング行が素晴らしい。胸の奥に使えてたものがストンと腑に落ちました。
です。はい。ありがとうございます。うん、あれも、熊谷さんと喋ってる時に、ちょっとそう思ったから、
っていう話。そうなんだ。
初めから考えてた話じゃないんですけど。実はそう思った。話しながら気づいたって感じの話なんです
よ。あ、そうなんだ。こんなこと思ってたんやと思って聞いてたけど違うんや。
違いますね。僕そんなにもの考えていれませんからね。その時その時のことしか考えてないんで。
でもあれで、ああと思った人多いんじゃないですか？私やってないですけど。
そうですか？まあそうやったらいいんじゃないですかね。
なんで？ちょっと切れてんの。
いや別になんか、どう思っていこうかわからへんかったから。
テレヤさんか。
いや別に深く考えてないんでね、僕自身。まあというわけで、ハッシュタグに関しては以上かな。
はい そうですね。
なので今後もまあ、すべてを拾い切ることはちょっと無理かなとは思うんですけど、
うんうん、
ハッシュタグって結構なんか、一週間経つと、一週間前のやつ消えちゃったりするんで。なんかまあでも、何かしらの感想をね、発言していただける方がいらっしゃいましたら、
うん、
その時はぜひ、シャープセマーサーをつけて、発言していただけたらいいんじゃないかなと。
お便り会の定番コーナー、いつなったんやろ。まずは、このジャケマンがすごいから。
まあ、そうなんですよ。前回のお便り会でしたっけ、うんうん、
はい。
なんか話のネタで出たんですよね。
出ましたね。
なんか表紙はすげえ良さげな漫画やのに、中読むとすごい面白くない。
うんうん、うん
で。もし皆さんもそういうのがあれば、ぜひお便り募集しますって言ったけど、なんか、うん、その回から2、3日後だけ盛り上がって、
うん、
それ以来一切ないっていう。うちの番組、そのコーナーが根付かないんですよ。
まあ、根付かせようと思ってないじゃないですか。
まあまあ、僕自身忘れてたりするっていう。
うん
まあ、ただ、何通かいただいてたんで、
はい、
まあ一応紹介しとこうかなと。
はい、そうですね。じゃあ、まず、スピさんからいただいております。はい、ガンガン、トノガイヨシキさんかな。ダウト、惜しい。いろいろな意味で名作になり損ねた。個人的には好きな話なんだけど、絵じゃなくて漫画が下手だよね。自作に期待。
ああ、ダウトね。僕も、なんか2巻ぐらいまで買って。
うん。
あかんと思って売ってしまう感じかな。
そうなんですね。
なんか最近のガンガン系の漫画って、ガンガン系の漫画って言ってもわからんか。まあでもガンガン系の漫画があるんすよ。
うん。
表紙すごい想定かっこよかったですよね。
ああ、このダウトの想定は見ました。
結構。
うさぎのやつでしょ？そう
そうそう。結構ミステリーが多いんですよね。
ガンガンって。
なんか、なんでかは知らんけど。
うん、
で、あ、面白そうと思って、カッてなんか見たら、あかーんってなるのが多い。
はあ。
まさにジャケマンの代表なんじゃないかな。
ジャケマンといえば、この先生みたいな。ひどいけどね。
いや、この先生じゃないですよ。この先生以外にも、ガンガン系の漫画は結構、なんか、ハズレが多いっつうか、まあ、中には楽しんで読んでる人がいるんでしょうけど、
うん、
まあ、少なくとも僕の好みに合わなかったっていうのが多かったっていう経験はありますね。
同じくスピさんから、そういや二次創作同人誌の大半が表紙負けしてるよねっていうのもいただいております。
ああ。
うん。
同人誌ってあれでしょ？なんか表紙だけ、なんか絵の上手い人に関わすっていう。
もあるらしいですね。
文化というか、そういうのもあるんでしょ？
うん。っていうかまあ、表紙に大半の力を注ぐっていうのはあるんじゃないですか？
じゃないと手に取ってもらえない
ですからね。そうですね、やっぱ。
もう花からもう、ジャケしかないっていう。
うん。表紙はすっげえカラー、フルカラーです。すげえ綺麗のに、中開けてみたら鉛筆書きっていうのもよくある話ですからね。
まあね。だって、結局みんな、締め切り間際、コミケが始まるよーってならないと書き始めないわけじゃないですか。
うん。
大半の人は。
そうですね。
で、表紙で力尽きるんでしょ、きっと。あーって。
うん。せめて表紙だけはってこうなるんじゃないですかね。
結果こうジャケマン率が高くなってしまう。
まあでも手に取る方もこれは分かってる話ですからいいんじゃないですか。
まあ実際僕ね同人即売会行ったことないですけど、
うん、
なんか手に取って見れるんでしょあれなんか。
見れます見れます、
ね。まあだから別にまあ罪はないんでしょうけどね。
うん。ですよ。
はい。
いいですか？じゃあ、モンドジュソ、ん？モンド受賞さん？モンドセレクション？
わかんないです。
わかんないです。モンド受賞さんからいただきました。大暮糸さんの漫画はそうじゃないかって思いますね。ずれますが、一番好きな表紙は個人的に四つ葉との表紙は最高ですね。吸い込まれそうになります。あと、前、モーニングで連載してた、かぶくものも好きです。だそうです。
まあ、
大暮糸さん。
まあ、ジャケマン、まあ、絵はダントツにうまいですからね。
うん。ちょっとエロいですね。
まあ、もともとエロ漫画。
あ、そうなんですか。
で、 中の漫画の中の方がめっちゃうまいんですけど、
うんうん、
話がようわからんんですよ。
オ
フグレイトの漫画は。
あ、
なんか最初はなんか良さげかなと思って集め続けると、まあ、天上天下っていう漫画をね、僕は集めてたんですけど、はいはいはい、だんだんと意味がわからんくなってきて、もう掘り投げてしまったっていう。
うん、
あと今マガジンでやってるエアギア。もう、
はいはいはい、
最初はなんか、ね、ローラーブレードみたいなのに乗って頑張るっていう話だったのが、
うん、
いつの間にか何かと戦ってる漫画になってて、全然意味がわからないんですよね。
それはあれなんでしょうか、作者の意図なんでしょうか、それとも。
エアギアはなんか原案か原作が別にあったはずなんで、
うんうん、
まあ、多分まあ、編集者との兼ね合いもあって、なんかどんどん世界が広がっていったんじゃないですか。なんかもう、全然追っかけてなかったから、久々に見ようと思ったら、全くわけがわからなかったからね。ジャケマンというよりかは何でしょう、何なんでしょうね、あれはね。よくわかんないな。
理解が難しい漫画。
うん。
うん、
ずっと読んでてもわかんないと思いますよ。
でも、どうなんでしょう。好きな人も。
いや、そら、だいぶ売れとんじゃないですか、うん、あれ。
うん。では、続きまして。浅井京子の秘密。当番組の看板娘、浅井京子の知られていない秘密を皆様から募集しております。
まあね、これも、ジャケ漫画すごいのコーナーと、一緒にこうやっていこうって、心に決めたものの、
うん、
これも、ちょっとしてすぐに下火になった。
うん、あったなって思った。そんなんあったなって。うん。
まあ一応これもね、いくつかもらったんで。
そうですね。
紹介しとかんと、まずいかな、みたいな。
またこれの後盛り上がるかもしれへんし。
いや、それは、ないんじゃないですか。
やっぱり、ないと思って言ったけど。うん。了解させていただきます。
はい。
エンリコポッツさん。
はい。
布団に入りながら聞くため、大抵寝落ちしてしまい、最後まで聞くのが稀だ。
ああ、浅井京子ちゃんは、ね、イヤホンを耳にしてなんか聞いてますから、
うん、
あれはポッドキャスト聞いてるっていう設定で、
うんうんうん、
私は発注しましたので、
うん、
大抵寝落ちしてしまうわけですな。
そうですね、ちょっと怠惰な感じしますもんね。
やる気なさそうですからね、基本的に。
まあ、いいんじゃないですか、その朝っぽくて。続きまして、トーマス・ヒロキ・オノさん。実はオタクであるということを友人にカミングアウトできず、趣味カテゴリーのポッドキャストを聞きまくっている。
あー、そんな子いそうですね、なんかね。
そうですね。
そもそもね、その、ポッドキャストを聞いてるってこと自体が、知らん人からすると何それってことやと思うんですよ。
ですよね。
せめてこう、AM 深夜ラジオじゃないですか。
FM じゃないの？
いや、オールナイトとか。
ああ。
そこをなんか、ポッドキャスト、面白いポッドキャストがあってね、みたいな。
まず、ポッドキャストって何っていう。
あって。しかもオタクでね、みたいな。
うん。
そんな素人のおっさんが喋ってる番組聞いて何がおもろいねって絶対思われますからね。
思われるでしょうね。
それはもうカミングアウトできないですよ、そんな。
うん。
僕も言ってないですもん、周りの人。
あんなに番組やってんのに。
全然言ってないです。
うん、
聞かれたくないです。
まあ何かとやりにくくなっちゃうっていうのもありますよね。はい。では続きまして、これは桜木たけしさんでいいのかな？
かな。
実は両親の離婚で幼い頃生き別れたひろしという兄がいます。
どこにおんねん。
ひろしですって言ってるんじゃないですか。あれ、ヒロシやった
っけ？浅井ヒロシ。浅井ヒロシ。浅い、広い。
浅くて広い。なるほどね。
そもそも、浅井京子さんが何歳かもわからへんしね。
そうですね。何歳ぐらいとか指定はしなかったですか？
しなかったですね。
うん、
10代とも取れるし、まあ20代前半ぐらいにも取れるしと。
うん
ってところでしょ
う、
う
ん。
もうこんな生き上がれた悲しいね、人生だったわけですよ。
なんか、表情が切なげに見えてきましたね。
ほんともう、毎日生きてて楽しくないんですよ。
ね。お父さんとお母さんの喧嘩思い出しちゃうなって言いながら聞いてるんですかね。
悲しいな。 浅井の名字はどっちの名字やねん。
どうなんでしょう。
母方のせいだ。
母方っぽいですね。じゃあお兄ちゃんは今浅井ではないかもしれない。
そうですね。大井博士かもしれないですね。
深井博士や
な。ああ、いいですね。
勝手や。
はい。
はい、エムターさんからいただいてます。
はい。
これは何？何がしでいいのかしら？
そうですね。
何がしが狭くて浅い。
最悪ですね、もう。下ネタですよね、
下ネタですか。やはり。
完全に下ネタですね。
はい。
まあ、そんな感じで、この浅井京子ちゃんなんですけどね。
はい。
ピクシブの方で、浅井京子っていう検索をかけると、
うん、
浅井京子、タグでイラストを描いてらっしゃる方がいらっしゃいます。
すごい。
実は
なんでそんなことが行われているのか。
ファンなんですよ、それ。
なんと。
そんな感じでね、他の方も、もしピクシブ動画でお掲載されていらっしゃる方がいらっしゃいましたら、
うん、
ぜひ浅井京子タグをつけてですね、
うんうんうん、
絵を掲載していただきたい
ね。
見に行きます。
素晴らしいじゃないですか。
まさかの日操作です。
ねえ。
どうしよう、エロ同人とか出されたら。
え？京子ちゃんで？
京子ちゃんで。
え？ひろしと？
ひろし、近親相関なの？
今だってひろしが出てないから。
ほんまや。異性がひろししかいない。
そう、あと、何、お父さんとか。
うわ、もう最悪やん。なんか。
ドロッドロやん。
笑われへんわ。
なんかなんかもっと爽やかなやつね。
はい、まあそんな感じでね、
はい、この
ジャケマンがすごいと浅井京子の秘密も、
うん、
まあ今回をもちまして終了と。
あれ、あれ。
だってこれ続けてもこう変でしょ。
そうかな。
今ここで募集っつったら2通ぐらいは来るかもしれないですけど、またその後、うん、半年ぐらい何もないじゃないですか。
いや、またお便り会の後にちょっと盛り上げてもらって、シーンってして、またこう、うっと、こう、たまに思い出して、盛り上がっていただくっていう。
じゃあ、本当、記憶の片隅に残ってて、ことを思いついて。
あ、これもっと前向きにしなあかんて。
え？だってそんなん、もういいやん。
もうあかん、もうあかん、こいつ。もういいよ、いいんやったらいいよ。
コーナーとか苦手なんですよ。
いいよ、もう。まださんがそれでいいんですよ。
まあ、というわけでね。まあ、はい、今回お便り会以上ですよ。
はい、ありがとうございました。はい、狭くて浅いやつらではお便りを募集しております。漫画、ゲーム、アニメ、映画などに関するあなたがおすすめする一品。番組に対する優しい感想、優しい意見。無理のないリクエストなどなど24時間いつでも受付中です。番組サイトにあるメールフォームから、もしくはメールアドレスゼマアサ826@gmail.com までお願いします。すべてのお便りには目を通し、お便り紹介特番にてご紹介させていただきます。
はい、お願いします。
はい、
まあ、とりあえずメールでいただいた分は、
うん、
お便りとして紹介させていただきます。
はい。
あと、ハッシュタグつけてくださって、まあ、ツイッターでつぶやいてくださった方の発言も拾わせていただきます。
はい。
僕個人宛ての返事とかは、それはもうお便りとは見なさないので。
はいはいはい。
で、まあ、ある程度量が溜まったら、今回のようなお便り会っていうのをまた挟んでいきたいかなと。
はい。
逆にお便りがあまり溜まらなければ、お便り会が出来上がることもないですから。
そうですね。
仮に今回の回を聞いて、じゃあ俺もっつってお便りを書いたけど、うん、その人だけの場合は一生その人は読まれない可能性っていうのもあるっていう。ただちゃんと僕の方には届いてますんで、
うんうんうん、
は
い。
もうまあぜひまあそんな適当な感じでよろしければ、まあお便りいただけたらなと思います。
はい。
まあそんな感じで長々やってきましたけど。
はいはい。
なかなかでも、ね、まとめてやるとすげえボリュームですよ。
そうですね。
だいぶうちの番組ってメール来てないなとか思ってましたけど、
うん、
来てる方なんじゃないかなと。
そうですね。
まあ、半年ぐらいかかってますけどね、ここまで溜まるのに。
そうですよね。なんて言っていいんか分からへんかった、今。
なんとなくすごいお便り来てるような番組風になってますけど。
ね。
結構長い期間溜まってるもんなので。
う
ん、
だいぶ久しぶりに撮ったわ。
はい。
はい。
でもほんとこんな感じで、ちょくちょく挟んでいきたいなと思ってるんで。
ですね。
はい、お願いします。
はい。
まあ、そんな感じでね。
はい。
普段狭くて浅いやつらは、まあ、一回の配信につき、まあ一作品取り上げて、まあその作品についてだけ喋るってことをやってるんで、
そうですね。
まあ、フリートークみたいなことしてないんですけど、
うん、
まあこういう回ですから、
うん、
何か話すことがあれば話していこうかなって感じですけど、
はい。
なんかありますか？
え、そうくんの？フリートークってそういうこと？
そういうことじゃないですか。
え、さんまさんが喋りたいことあんねえと思って、はいはいはい。
僕も普段の回で全然そんな、いろいろ。溜まってるもんは吐き出しますからないですよ。
そうなの？
なんかあります？最近起こった面白いこととかあります？
なんでそんなハードル上げんの？ひどいよね。
僕はもうあの公演タイムの方聞いていただいたら全然それでいいんで。
はあ。
僕はそこで吐き出してるんで。
面白いこと？
面白いこと。
そんなこと言われてもな。
ないということでね。
ないよ、特にないよ。
そうっすか。
うん、
じゃあ最近、なんかオタク的なこととかしてたりしますか？なんか、こんな本読んだ、こんな漫画見た、こんなゲームやった。
あれを買いました。アンチャーテッド2。
おぉ。買ったんですか？
買ったんですよ。
クリアしました。
クリア今、クリアした。
マジで？じゃあ、また貸してください。
わかりました。
ちなみに、まあ、あなたから借りてる位置をコツコツとやってるとこなんですけど。
あ、やってるんですね。
やってますよ、ちょっとずつ。うん、でもなんかもうね、さっき見たいのに、
うん、
なんでこんな雑魚ばっか出てくんねんとか思って、で、頑張ったって思ったら、すぐ死んだりするから、全然先進まなくてやめてたりするんですけど。
あ、めっちゃ死にますよね。
そうですよ。
でも、死んでもすぐ復活するから、いいじゃないですか。
復活するけど、まあ、基本的にあれ、うん、その場にいるやつ全員殺さな先進まれへんやん。
まあそうですね。
だからせっかく頑張って何人か殺しても死んだらまた一からやり直しやから、すごい心が折れるんですよ。
うん。
それさえなければね、なんかもうちょっとなんか手軽にできるんですけど。
この、
うん。2はもっと気軽にいけるもんなんですかね、あれはね。
いや、基本的に同じ。
マジかよ。
感じですね。で、しかもなんかちょっと硬い敵とか出てくる。
あ、もう勘弁してくれよ。
え、クリーチャー出てきました？
まだそこまで言ってない。
あれめっちゃ怖かったっすよ。
まあ。
ブルーになった。
クリアした赤月にはそれもちょっと語っておきましょうか。
ねえ、ぜひ。
他になんか。
え？
他になんか、最近こうなんかあったよ的な話とか。
何ですか？よくわからない。
僕は特にないな。
うん。
まあね、だからこんな感じで、こう、オタクなフリートーク番組はできないんですよ、僕たち。
いや、そうやな。小説とか、うん、この狭さで、沢田さんとどうしても趣味が合わなくて、うん、話せない作品とか、
うん、
ちょっと自分なりにまとめていこうと思って、るところ。
前なんか言ってましたな。
うん。
どないなってるんですか、あの企画に関しては。
一個は撮ってん。
お
でも、いつ出すかは分かれへん。
ああ。何やろ、もうその、中途半端な。
もうちょっと溜まってから出していこうかなと。
そうですか。
はい。
まあ、何かしらね、リコさんも新しい番組を作り始めているというところで、まあ、でも僕の方では、新しい番組をいくつか始めております。
そうですね。いっぱいやってますね。
まず一つ。
うん、
新しく始めましたのが、ポッドキャスト文芸部という、
はい。
番組でですね。
面白いね、あれ。
これ何をするかと言いますと、
うん、
皆さん中高生の頃に、文化系の部活動で文芸部っていうのがあったと思うんですよ。
あったあった。
で、何をしてるのかというと、
うん、
なんか漫画とか書いてませんでした。
書いてた、小説とか。
本来の文芸部って多分小説書く。部活やと思うんですけど、なんかその定義が広がっているのか知らないですけど、創作なら何でも OK みたいな感じになってて、なんか少なくとも僕が言ってた中高の文芸部は漫画ばっかり買って書いてましたね。まあ、でも小説もあったから、ライトノベル的な。 で、やっぱりそういう人たちって、こう、うん、まあ、作品作るんですけど、
うん、
なかなかこう、完結したものができないっていう。
うん。
中高生で、ね、漫画とか小説とか書こうとしたものが、必ず一度はハマる落とし穴じゃないですか。
うんうんうん、
完結できないっていうね。頭の中で考えて満足しちゃうっていう。うん、
最初の3ページぐらいしか
書けないとか。そうそうそう。もうそれは僕もね、ほんとね、中高の頃漫画とか書いてて、もう自分の頭の中では完結してるから、
うんうん、
なんでそれをわざわざ絵に描かなあかんねんとか思うんですよ。
はいはいはい。
その時点で漫画書く資格がないんですけど、ただその、今回始めたこのポッドキャスト文芸部っていう番組は、その頭の中で考えたことで終わらそうっていうね。もうそれを変に作品化しようとするからしんどいんであって。
それは別の人の仕事
や。そうそうそうそう、うん。僕たちはそういう人間じゃないんだってことを大人になった今自覚しましたので、妄想とか想像だけをするっていうのをやってる番組が、うん、まあ、ポッドキャスト文芸ですね。
うんうんうん。
こんな設定の、こんな世界観の話考えてっていうような、ね、うん、それの話だけをしている。で、まあ、基本的には、何名かでやってるんですけど、
うん、
一応入部届というものをね、
うん、
出していただけたら、
うん、
誰もが簡単に部活に参加できるようにはしておりますので、
うん、
まあ、詳しくは、ポッドキャスト文芸部のサイトの方を見ていただけたらいいんじゃないかな。
そうですね。
まあ、入部の条件は、何か一本作品を出していただくというのが、まあ、条件になっておりまして、で、まあ、場合によっては、番組自体に出演していただくと、いうことも考えております。
はい。
でも、この入部届を出すのが、なかなか結構みんな恥ずかしくらしく。
うん、うん。
なかなかね、結構ね、創作って結局自分の中のものを表に出すことじゃないですか。
うん、うん。
何をかっこいいこと言っとんねんって話ですけど。
うん。
やっぱそれってすごい恥ずかしいと思うんですよね。
そうね。こんな妄想してるなんて
知
られちゃって恥ずかしいみたいな。
うわ、こんなこと考えてたんや、みたいな。
うん、
でも、そこのハードルを乗り越えた人間は、その先楽しい世界が待っておりますから。
うんうん、
ぜひともちょっとね、まず、ポッドキャスト文芸部の現在配信している分を聞いていただいてですね。
うん、
あ、この程度でいいんかと思っていただけたら、まあ、続々とこう、入部届出していただけたらいいんじゃないかなと。
そうですね。
思っております。
うん、
っていうのがまず一つ。
はい。
で、あと、もう一つ番組を始めまして、待て勇者という番組を始めました。
はいはい。
で、これはですね、iPhone をお持ちの方なら一度は耳にしたことがあると思うんですけれども、うん、行け勇者という、
うん、
まあ、アプリがありましてですね。
マサでも取り上げたやつ、
ね。そうですね、過去に一回取り上げましたけど、
うん。
で、それの言うたらファン番組ですね。
うんうん、
で、この行け勇者っていうゲームが、何の設定もない状態、本当勇者を、まあ、ダンジョンに冒険に出して宝物を持ち帰るっていうだけの簡単なゲームなんですけど、
うんうん、
ストーリーとか設定とか一切ないんですよね。
はいはい。
で、そこをまあ勝手に考えて保管して遊ぼうっていう、
うん
う
ん、
ある種ポッドキャスト文芸部に通じるものがあるんですけども、
そうですね、
まあ、それの、行け勇者のに特化した番組って感じかな、うんうん、まあ、自分で考えた俺の勇者はこんな設定とか、
うんうん、
旅に出ている勇者はこんな世界観の中旅をしているのじゃないんだろうかとか、
うんうん、
あと行け勇者をしてたらクエストログっていうのを冒険の記録が残されていくんですけど、 iPhone ってそれをスクリーンショットっていう形で簡単に撮影できるんですね。画面を画像として残すことができて、
うんうん、
でそれをまあ送ってもらって、そこに書かれてあるのは単なるデータなんですけども、
うんうん、
行間を読むことをしようじゃないかと、この間にこんなことがあったんじゃないかと、
うんうんうん、
でこれもまあ詳しくは一回ちょっと番組の方を聞いていただければわかるかなと思います。
そうですね。
うん、まあ以上の2本の番組、サイドからもリンク貼っておきますので、よろしければ、はいはい、まあ、聞いていただきたいなと。
はい。
あとお知らせとしては、
はい。
まあ前からですけど、ツイッターやってますと、
うんうん、
いうことなので、
うん。
まあ皆さん、お気軽にフォローしていただけたらいいんじゃないかなと。
はい。
あと最近Facebook ページを始めました。
おう。
で、まあ、Facebook、最近ね、なんかこう、映画にもあったりして、
うんうんうん、
まあ、巷では、まあ、一部なのかな、なんか人気やってますけど、
うん、
ちょっと僕も仕事上、ね、ちょっと関係することがあったんで、
はいはいはいはい、
Facebook を使わなくちゃいけないっていう ことがありまして、
うん、
じゃあちょっとついでに練習がてらやってみようかなつって、
うん、
あのミクシーでいうところのコミュニティみたいなのを作れるんですよ。
ほうほうほうほう。
でそれを Facebook 上では Facebook ページって呼んでるんですけど、
うん、
それで狭くて浅いやつらのページを作りました。なので、Facebook のアカウントを持ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、まあ狭くて浅いやつらと検索していただけたらすぐ出てくると思うんで、
うんうん、
もしよろしければあの参加していただけたら。まあ、何をやってるかっつってもそんな大したことやってなくて、
うん、
本当はいろんなことができるんでしょうけど、まあ、ネタがないので、なんか僕が面白いなと思ったゲームはこれですとか、
はいはい、
そういうのをリンクで投稿、リンクとして投稿して紹介していくだけなんですけど、まあ人数が溜まってきたら何か面白いことができたらいいかなと漠然と考えてたりもしますんで、まあ、Facebook 持ってる、参加、アカウント持ってらっしゃる方がいらっしゃいましたら、まあ、一度覗いていただけたらなと思います。
はい。
なんか、実名登録がね、
なんか、ネ
ックになって、なかなか手が出せないみたいな、人もね、いらっしゃるかと思うんですけど、
うん、
何が実名なんかわからないですから。そこら辺考慮して、気軽にアカウントを作ってもらったらいいんじゃないかなと。
はいはいはい。
最近ちょっと面白いなって思ったのが、
うん、
会員アンケートを取れることができるんですよ。なんかアンケート項目を適当に設定して、
うんうんうん、
で、答えてくださいみたいな項目を簡単に作ることができるんですよ。はい
はい
はい、
で
それでちょっと試しにアンケートを取ってみまして、
はいはい、
2つアンケートを用意したんですね。番組で聞きたい話のジャンルは何ですか？
はいはい。
1つゲーム、
うん、
漫画、
うん、
で、アニメ、特撮、
うんうん、
映画、
はいはい、
と音楽。
お、音楽。
かっこ、パフューム。
限る。
限る。
うん、
まあ、この 1,2,3,4,5 項目を作って、まあ、アンケートを取ったんですね。
うんうん、
で、まあ、答えてくださった方はそんな人数いないんですけども、
うん、
もうゲームが一番トップ、
うんうんうん、
次に漫画、
はい、
次にアニメ、特撮。っていう結果が現状出ています。
は
いはい、
うん。
まあ、そんなにみんなゲームの話聞きたいんだなぁとか思って。
うん。
で、もう一つアンケート用意したのが、
はい。
番組で聞いてて楽しい話は何でしょうか？で、その項目としても、作品の面白かった点をネタバレを含みながら話す話。
うん。
二個目が作品の面白くなかった点をネタバレを含みながら話す話。
うんうん。
で、三つ目が、作品を魚にして別の話をする話。
はい。
で、四つ目が、ネタバレなしで作品の紹介をする。まあ、この四項目を、
うん、
まあ、つけて質問を出したところ、
うん、
作品の面白かった点を話す話が一番聞いてて楽しいよっていう結果が出てますね。
優等生やな、みんな。
あんまりどこついたりディスったりするのは好まれないのかなって感じなんですけど。
ま
あ、ただ、ね、答えてらっしゃる方が全員合わせても10名に満たないアンケートですので、まあ、それが全てって
わけ
では。はい。まあ、それが全てってわけではないので、これの結果、番組がどうこうなるってわけではないですけど、
うん、
なかなかそういうこともできて、なかなか面白いんじゃないかな。
面白いですね。
はい。
うん、
まあ、Facebook ページ一度は覗いていただけたらなと思ってます。
はい。
というわけで、ここまでお聞きくださった皆様、ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回からは通常通り、何らかの作品の話をしていると思います。
はい。
で、またお便りが溜まった暁には、今回のようなお便り会で、また皆さんとお会いしましょう。
はい。
というわけで、お送りしたのは、沢田信也と、
堀田理子でした。
では、皆さん、さようなら。
バイバイ。Yeah.